Spinner。 J-WAVE アップクロス、ジャム・ザ・ワールドの特集コーナーアップクロスをスピナーで毎週金曜日に配信しています。今回は僕津田大輔がお送りいたします。コロナ禍で業績が悪化する企業が増えている中、労働者から退職勧奨の相談が増えているそうなんです。退職勧奨とは一体どんなもので、それが自分の身に降りかかった場合どんな対応を取るべきなんでしょうか。今回は労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐々木さん、労働者の、ね、権利擁護活動を行うこの日本労働弁護団に所属されていて、そこで無料の電話相談を行っているそうなんですけれども、はい、この退職勧奨に関連する相談、コロナになってから増えているということはあるんでしょうか。
そうですね、もともとから退職勧奨という相談は一定あったんですけれども、先日私が電話担当した際はですね、3時間担当したんですけど9件ありまして、そのうち5件がコロナの影響で退職勧奨を受けたということの相談でした。
これ、増えつつあるという状況ではあると思うんですが、
だいぶ増えてるっていう印象。
これ退職勧奨、聞き慣れない、初めて、ね、聞いたって方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、この退職勧奨というのはどういう意味で、これ法律上の定義なんかもあるんでしょうか。
そうですね、退職勧奨っていうのは会社から労働者に対して、会社を辞めてくださいっていうお願いなんですね。で、法律的に言うと退職してほしいという申し込み行為っていうんですかね、会社の申し込み行為なので、逆に言うと労働者の側は別にそれに従う義務はないんですね。断っても全然問題ないということになります。
これって、だから退職勧奨は会社側は労働者に対して行えるけれども、それはあくまでお願いベースであって、はい、その労働者の方はそれは断る、居続けることができるっていうことが、ある種の建前ではあるんでしょうけれども、結局でも、ね、これ日本型組織というか、あまりにも結局そういうお願いされるとそれが断りづらい同調圧力があるっていうのがね、やっぱり結構現場でいわゆるブラック労働と言われているような、ね、ところほどそういうものがすごく強くなってしまうのかなと思うんですけど、このあたりどう考えればいいんでしょうか。
そうですね、やっぱり会社から辞めてくれって言われるっていうことはその労働者にとってはショックなことなんですよね。なので結構この言葉を辞めてほしいって言われたことがクビっていうふうに思ってですね、相談に来る方も多いんですよ。だけど厳密に言うと断れることなので、そこは労働者側もですね、きちんと知識とか法律上のどういうものかっていうのを知った上で対応、冷静に対応していくことが求められるかなというふうに思います。
労働基準法なんかで定められているこの解雇、退職勧奨と解雇との一番の違いはどういうところになるんでしょうか。
はい、そうですね、解雇はですね、会社がもう労働契約を終了しますと言って一方的に打ち切ることなんですね。ですから労働者が同意するのも必要ないし、反対であっても解雇って言われれば一応その打ち切ることができるんです。ただ労働契約法という法律にその解雇は自由ではなくてですね、客観的で合理的な理由というものと社会通念上の相当性という解雇が有効になる要件があるので、解雇って言われたからすぐ有効になるわけじゃないんですけども、ただ解雇というのは一方的に会社が言い切るものというのが特徴なんですね。で、退職勧奨は先ほど言ったように終わりにしませんかっていう問いかけというか申し込みなので、そこだけでは何もまだ成立してないんですね。これに対して労働者が分かりましたとか、嫌ですとかいうことによってそのどういう展開になるか変わってくると、そこが違うところですね。
なるほど。これ企業側が解雇ではなくてこの退職勧奨をするというか、選ぶ理由っていうのはどこにあるんでしょうか。
そうですね、まず先ほど言ったように解雇っていうのは理由が必要なんですね。正当な理由っていうものが必要なので、そういった解雇できるほどの理由がない場合に労働者に会社から去ってほしいというときにお願いをするということで、もしそれで労働者がはい分かりましたと言ってくれればですね、何の争いもその後生じずに会社としては一人減らすことができたということになるんです。ところが解雇だと後で労働者側からいや勝手にいきなり打ち切られて不満だと、 裁判だってやられちゃうと会社が負ける可能性も出てくるので、そういう負ける可能性を回避することも含めてですね、退職勧奨っていう方法を取るのが多いと思います。
これだから正当な、ね、理由がないと、だから労働者はね、基本的には解雇されない、守られているっていうこと、まあ、そのこと自体をね、あまり知ってない労働者の人とか、特にアルバイトの人とか多いっていうのが、多いというのも現実で、やっぱり意外とこの雇用解雇にね、まつわる法律のことを、多分本当にあまりそういう労働契約とかね、意識しないでアルバイトとかしている若い人なんかは、本当に知らないで不当な扱いを受けるっていうことは結構あると思うんですよね。例えば、なんだろう、年末年始の、コンビニのシフトに入れなかったから、怒った店長から、お前もうクビだ、即時解雇みたいな。でもこれ即時解雇とかっていうのは、実はその即時解雇の手当とかを払わないとダメなんですよね。
そうですね、即時解雇する場合は30日分の、賃金を保証しないといけないというのが労基法に書いてある規制ですね。
なるほど、まあ、そういったいろいろな規制があるんだけれども、まあ、退職勧奨っていうのはつまり強制するわけではないからこそ、まあ、この企業側としては、まあ、まずこれをやってみるっていうことのファーストステップみたいなところがあるんですね。
そうですね、大体、まあ、なんですかね、その大きな企業でもそうですし、まあ、中小企業でもそうですけど、まず労働者が自主的に辞めてくれればそれが一番こう問題ないので、退職勧奨を進めるっていうのが多いですよね。
ただこれコロナ禍でですね、まあ、生活がどんどん不安定になっていて、まあ、企業の、ね、業績も当然伸びているところもあるけれども、まあ、もろに飲食店なんかね、客足が、売り上げが下がってっていうところもたくさんあって、まあ、そういうところだとですね、非常に厳しいところもあると思うんですが、ただまあそうすると、まあ、でも人を雇ってる側の方が厳しいと言っても、雇われてる側だって当然同様に厳しいわけですから、そうすると退職勧奨に応じることが難しいという状況もあると思うんですよね。そういう場合は企業はですね、この後ですね、やっぱり応じられないっていうふうに労働者が言った時に、企業側の方の対応としては分かりましたというふうに応じるものなんですかね。
そうですね、そう素直であればあんまりトラブルはないんですけども、退職勧奨した企業がですね、労働者がいや私は辞める気ありませんって言われて引き下がってくれるかというと、実際はそういう例もないわけじゃないんですけど、まあ、大体というとちょっと言い過ぎかもしれませんが、いやもっとこういう理由だからあなたは会社に必要ないから辞めてくれっていうような説得を開始することが多くてですね、それが行き過ぎるといじめみたくなったりとか、一時よく話で言葉としてあった追い出し部屋のような、
はいはいはい、
形にして、労働者がもういたたまれなくなって辞めてもらうよう方向に持っていくっていうことも出てきちゃうんですよね。
追い出し部屋って地下室だったりとか、あるいはなんか倉庫のような窓もないところで、はい、一日その部屋で仕事しろって言って、はい、しかも一日ほとんど仕事も与えないみたいなっていうね。まあ、そうするともう本当にメンタルの方がね、やっぱりもうちょっと持たなくなって辞めるみたいな。でもいわゆるですね、今その話が出たので伺いたいんですけど、
はい、
まあ、そういった、まあ、会社側からすれば配置転換だし、別にどの部屋で働かせるのは自由だっていうことで、合法であるっていうふうにやってると思うんですけれども、そういうような追い出し部屋みたいなものっていうのは、これは労働関係の法律で何らかの規制みたいなものっていうのはないんでしょうか。
基本的に人事権の行使に対してはあんまり法律での規制っていうのはないんですよね。ただ今言ったように退職を目的にする移動っていうんですかね、仕事を取り上げたりとか、これまでのキャリアと全く違うところに配置転換するってなると、そうすると不当な動機に基づく人事権の行使ということになって、権利乱用として無効になる場合があることはあります。実際に追い出し部屋で無効になった例っていうのもありますので、まあ、そういうことも起こりうるということですね。
なるほどね。ただまあそれで無効になっても、まあそうまでして辞めてもらいたかった人がずっと居座るっていうのは、それはそれでまたなんていうか別のね、精神的なね、なんかプレッシャーをね感じるっていうところもあるでしょうし、まあ、お話伺っていて思ったのは、まあ、最近ね話題になっているマタハラっていうのありますよね。 はい、あのマタニティハラスメントといって妊娠された女性が、まあ、その妊娠を理由に、まあ、降格されたり配置転換されたり、まあ、望まないね、あのまさに人事をされるみたいなっていうようなことがあって、だからまあそういうことにも向こうを訴えるっていうことができるのかなっていうことを思いましたけど、この理解で間違ってないでしょうか。
そうですね、マタハラになってくると均等法という法律があってですね、
あ、なるほど、
また別の方の規制が働いてきますんで、戦い方はいくらかあるのかなと。であとそもそも退職に追い込むために何かするっていうのは基本的にハラスメントに該当するので、
そうですよね、
そこの部分が動機を、会社の動機をしっかりと証明できればかなりの確率でそこはおかしいぞというふうに言えることにはなりますね。
うん、まあ、ただこういう言い方も変ですけれども、まあ、そういうことをねちゃんと熟知している企業っていうのはあからさまにハラスメントと言われるようなことはしないけれども、まあ、徐々に徐々に仕事を少しずつ減らしていって、本当にやりがいをね奪っていって、なんだろうな、少しずつ気づかないようにねやっていくみたいなね、ハラスメントには該当しないみたいなってなると、そうすると、まあ、結局本人が、まあ、なんか長い時間かけてなんかいたたまれなくなっていくみたいなね、なんか実質的にはだからまあ正当な理由がなくても、まあ、結果的には退職に追い込むみたいなね、なんかそういうようなずる賢い企業もあるんじゃないかなっていう気もしますけど、このあたりどうなんでしょうか。
そうですね、実際そういうふうにこうなんですかね、法に触れない範囲で、違法とまで言い切れないようなところで、こう徐々に徐々に労働者を退職に追い込む企業はありますね。ただそれ他の労働者も見てるので、
うん、
やっぱ士気は下がりますよ、
まあ、確かにそうですね、
働く側の、うん、なのであんまりそういうのを、確かにその一点だけ見ると賢いやり方かもしれないんですけど、うん、本当の企業の活動としてみんなで仕事してきちんと稼いでいこうっていう面においてはマイナスなんじゃないかなと私は見てると思います、
ね。うん、これ佐々木さん、これ、まあ、いろんな、ね、労働事案を担当している中で、まあ、そういうちょっとボーダーというか、まあ、違法性を問えるかどうかわからないときに戦うときっていうのはどうやって戦うんですか。
そうですね、まず現場でまだ働いているときはですね、とにかくきっぱり、その退職はしませんというふうに言うことが第一 でそれに対して配置転換してくるとか、そういう人事権の行使で何か真後で首を絞めるようなやり方をしてくるような場合は、弁護士が、代理人になって交渉することもあったりとか、あとは労働組合に入ってもらって、労働組合が団体交渉をしてそれをこう解決していくというやり方が私は進めていますね。
あ、なるほどね。で、まあ、結構ですね、やっぱり退職勧奨、まあ、今コロナですからね、特に業績が悪化している企業に所属されている方はもしかしたら自分もねなるんじゃないかっていうふうに結構恐れている人もいるかもしれないので、これ実際に退職勧奨された場合の対処方法を教えていただきたいんですけれども、まあ、まず言われましたと、でも退職はしたくない、その場合はどうすればいいんでしょうか。
そうですね、まずその曖昧にしないことなんですよね。だからもうこれはお断りしますと、私は退職する気ありませんということをしっかりとそれを言ってきた人に伝える、で形に残るもので伝えるといいですね。例えばメールとか、まあ、一番いいのは手紙ですけど、いきなり社員が手紙出すのもなんなので、
うん、
メールとか LINE とかそういう後で証明できるもので私は辞める気ありませんっていうのをその場で意思を示すというのが大事だと思います、
うん、これはだからその最初の返事を断ってそれを断るっていうのも大事ってことなんでしょうね。
そういうことですね、うん、はい、
なるほど、はい、そしてただまあ一度断ったにもかかわらず、
はい、
それが会社からからね、なんか何ヶ月おきかなんかに言われたりとか、はい、そういう時にはどうすればいいんでしょうか。
そうですね、退職勧奨された記録をすべて取っておくことが大事で、
あ、なるほど、
退職勧奨が例えばもう辞めませんって言ってる人に対して重ねて退職勧奨することが過度に多くなってきたりとか、言葉が悪い、要するにお前はいらないとかそういう言い方になってくると、退職強要っていう会社の不法行為になってくることがあるんですね。でその場合それをこう立証、後でまあ何かトラブルになって裁判になった時とかに立証するのは結構大変なので、必ずどういうところで誰から何を言われたかっていうのはできればメモをすることと、あと可能なら退職勧奨の会議は全て録音するのが一番ポイントだというふうに思います。
まあね、今ねスマホとかありますからね、そういうのもやりやすいんでしょうけど、はい、これどうなんでしょうか。そういう録音をするときに、 最初干渉されるときにこの、 あの回録音していいですかっていうふうに相手方に許可を取って取れればもちろんいいんでしょうけれども、でもまあなんかいやいや録音なんか絶対ダメだよとかって言われるかもしれない、そういうときに隠し撮りをしていいものかどうなのか、はい、このあたり多分悩む人も多いと思うんですけど、どうなんでしょう。
はいはい、基本的に自分の会話、自分が相手としている会話を録音することは問題ありません、
うん、
その撮ってますよっていうことを相手に伝える必要もなくてですね、
うん、
まあ、言ってみればこっそり撮っておいたものを後で裁判の証拠で出しても全く問題がないというのが実務の運用ですね。
うん、なるほど。であればまあ本当にスマホだったりとかね、まあ、あるいはもう今、ね、ちっちゃいビジネス IC レコーダーとかありますから胸ポケット入れてみたいなね、はい、気づかれないようにという自衛のためにそれを持っておくっていうのは、
はい、
まあ、とりわけ退職勧奨をされた時にはっていうことなんでしょうね。
そうですね、はい、
うん、まあ、だから突然呼び出された時の一発目がだから取れるかどうかっていうのもね、多分大事でしょうから、
うん、
まあ、そういうね、心の準備をして、ちょっとなんか変だぞと思ったら、まあ、こうやって録音を回しておくっていうのがね、うん、大事なのかもしれないなとは思いますけれどもね、はい、でこれ退職勧奨と退職強要、はい、この、まあ、ボーダーというか境界線、うん、労働者としてはこれ見極めるポイントってあるんでしょうか。
そうですね、裁判例なんかで言うと社会通念上の相当な範囲を超えたかどうかっていうちょっと難しい言葉で表すんですけど、
うん、
現実に具体的な事実関係で見るとポイントになるのは退職勧奨の回数とか頻度、あと1回にかける時間ですよね、
うん
うんうん、例えば1日に3回も退職勧奨されて1時間ずつ拘束されてればそれはもうなんか断ってる人に対してやり方としては異常なの で、
そうです、ね、
強要になることもありますし、うん、裁判例なんかでよく認められるのが辞めるまで退職勧奨続けるぞっていう会社の宣言なんかもこれおかしいな話なので、退職強要に該当するっていうふうに言われてます。要するに労働者が辞めますって言うまで退職勧奨を続けるっていうのですから、これはなんか本末転倒というかすでに勧奨の、進めてるっていうのを超えちゃってるんで違法になるっていうことがありますよね。
でも今の話を伺っていると、
はい、
つまりは数ヶ月にじゃあ1回言われる、はい、続けるみたいなっていうのはまあそれは何だか社会通念上はまあなんか OK みたいな話になるっていうことなんですかね。
ただそれも断った人に対して定期的にやめてくれませんかって言い続けるのも本来おかしいので、
うん、
数ヶ月に1回でもそれがずっと続くよう例えば1年間なり2年間なり続くようであれば強要になることは十分あり得ると 思いますね。
これはどうなんでしょう、実際労働裁判になった場合はある程度判例でも基準みたいなのができているのか、それとも個別 の、 裁判官の、まあ、回数だけではなくて、ね、多分その時の言い方みたいなのがあるので個別具体的に判断されるってことなんでしょうか。
そうですね、基本的にはもうケースバイケースです。ただ、まあ、結構事案がこれまでも蓄積されている分野なのでその言葉遣いとかもその、だいぶ悪いやつは1回でも退職強要になりがちですよね。その給料泥棒とか言ったりとか、うん、帰省中だとか言ったり、これ本当に裁判例にあるわけです。
ああ、なるほどなるほど、
うん、そういうこと言っちゃうと退職強要になりやすいですし、あとその親族にまで行っちゃうとかね、
うん、
ちょっと度が過ぎる例っていうのがあって、そうなってくると認められやすくなるのかなとは思いますけれどもね。
うん、これでも労働者がね退職勧奨されて困った、断っては見たもののしかしなんか結構働きづらくなっているという時、うん、なんか理不尽だと思った時に労働者駆け込む場所、まあ、先ほどね労働組合っていう話もありましたけれども、ただもう一つ労働基準監督署というところもある。そしてまあ佐々木さんのようなねこういう労働問題やられている弁護士事務所、あるいは無料の法律相談とか、まあ、いくつか選択肢はあると思うんですけれども、それぞれどのようにこれ使えばいいんでしょうか。
そうですね、まず退職勧奨もしくは退職強要の時に労働基準監督署に行ってもあんまり意味がないかもしれない。
ああ、それはなぜですか。
労働基準監督署というのは労働基準法違反を取り締まる役所なんです。
うん、
で退職勧奨とか退職強要というのはどちらかというと労働契約の何ですか、ね、終了をお互いに交渉してるっていう状況なので。
ああ、そうか、労働基準が守られてるかっていうこととは違いますもんね、ちょっとね。
そうなんです、うん、はい、残業代払われないとか有給取らせてくれないとかっていうのとちょっと違うんです。
うん、
なので労基署に行くとちょっと相談は乗ってくれると思うんですけど、
うん、
なんか労基署が動くっていうことはないと 思います、
うん、
なので大体はその一人でも入れる労働組合とか、まあ、社内に労働組合があれば一番いいですけど、
うん、
あの外部の労働組合に行ってその団体交渉で交渉会社と交渉したりとか弁護士が介入してもう退職勧奨これ以上やるのやめなさいっていうふうにあのブロックするとかそういったやり方が多いですかね。
うん、じゃあ、まあ困っている人は会社にしかも労働組合がないという場合はあの会社外で、相談できる労働組合に相談しに行くっていうのがいいということですかね。
はい、
うん、なるほど。これあとやっぱりねこういう事例が増えてきていて企業側もなんか問題になることがね分かってきているのでなんか企業がですねこのマニュアルを作って対応するケースもあると聞きました、
うん、はい、
このあたりはどうなんでしょうか。
はい、ありますね。私も何個か見たことありますけど、
うん、
あのこれ絶対言っちゃいけない言葉とかさっき私が言ったような裁判例であのそれが問題にされたような言葉は絶対言っちゃいけませんとか。
なるほどね、うん、
あとはその回数とかもこうあさっき津田さんがおっしゃったようにそのあんまり頻繁にやらないように
うん、うん、
少しは間を空けてどうか気は変わったかみたいなように聞くとかですね、
うん、
そういうマニュアルを作っているのはありますね。まあ、あの、うん、まあ、企業の方も企業の方で考えてるんだと思いますけど、あのこれは実際に ありますね。
なるほどね。まあそういうのがあるからこそ、あの、まあ、労働者もね、多分あの気をつけなければね、いけない部分もあると思うんですけど、はい、まあこれもね、だからその会社にね、居心地悪い思いをして、居続けるのかそれともそこでちゃんと戦ってあの権利として残るのかっていうのはねすごく難しい選択ではあると思うんですけれども、佐々木さんいろいろあの事案を担当されてクライアントとね話をしている時にこの会社側との争いをしていったことで、まあ、結果ねあのなんですかね、まあ、労働者のね多分あの気持ちが変わっていくみたいなねそういうのも経験された部分はあると思うんですけれども、こういう裁判だとかね会社との争いを経験すると労働者ってどうなっていくんでしょう。
そうですね、まあ、あのやっぱりなかなか大変ですよね。その会社にいながら会社と裁判するっていうのはあのその労働者にとっては結構精神的にはあの応えるだと思います。だから仲間がいる職場が一番やっぱり良くて、それこそ労働組合が社内にあれば労働組合が団結して対抗すればですね、できる場合もありますし、まあ、内部にいなくても外部で励ましてくれる存在があるだけでもだいぶ違うので、それで戦っていく場合もあります。で、まあ、やっていくうちにも退職でもいいという人ももちろん出てきて、転職活動したら転職先がたまたま見つかったんでもう退職してもいいですというような時には、その退職条件といって、あの会社が辞めてくれって言うんだから、あのそれなりの相当の退職金を出してくださいよという感じで収まってくれも結構ありますね。
うん、一方ね、今多分こういう労働問題とかって昔に比べても光が当たりやすくなったと思うんですけど、うん、それの多分背景に、まあ、インターネット、まあ、とりわけツイッターとかね、まあ、何か大きな問題があったらそれで一つ声を上げることで、まあ、それが共感が広がってみたいなところもあると思うんですけど、
うん、
佐々木さんの仕事とかってやっぱりこういう SNS の広がりで少し変わってきた部分ってありますか。
そうですね、私が弁護士になったのが2003年なんですけど、その頃と今に比べるとだいぶ情報の伝達の仕方っていうのは違いますし、SNS もいろんな種類今はありますから、我々も発信するとき、労働弁護団なんかではその労働問題発信するときには非常に活用するようにはしています。意識的には使うようになってきてますので、そこはだいぶ違うかなと思うんですけど、ただ他方間違った情報も発散されやすいのがあってですね、
なるほどなるほど、
そのあたりがやっぱり一長一短あるかなとは思ってるところですね。
まあ、やっぱり個別具体的に判断されるのが、まあ、その人とかの、ね、体験で言ったことがちょっと過度に一般化されてしまうみたいなっていう、そういうのは結構あるんでしょうね。
そうですね。
まあ、先ほどもねちょっと話出ましたけれども、まあ、いろいろ交渉している中でですね、まあ、でももうやめた方がいいかなっていうねなのが思って退職してもいいというふうに労働者が判断した場合はどんな点に注意すればいいんでしょうか。
そうですね、まず退職を自分の都合で辞めるのか、
うん、
会社の都合で辞めるのかってところをはっきりさせた方がいいと思います、
うん、
失業保険、いわゆる失業給付ですよね、それをもらう場合は会社都合の方がその待機期間が少ない、あの時給開始までの期間が短いので
翌月ぐらいから出ますよね確かね、これ。
そうですね、だからその、 会社都合だと10日後にはもらえるのかな。
あ、なるほど。
申請したら10日後にもらえるんですけど、自己都合だと今一応法律が変わって昔3ヶ月だったんですけど、今コロナのあれもあって2ヶ月で短縮されたんですが、でも2ヶ月はちょっともらえない。
まあ無収入になっちゃうわけですもんね、うん、
はい、だから会社都合退職で退職するのが失業給付は受けやすいということになりますよね、
うんうん、でとすると、まあ、皆さんなんか会社都合退職にしてくれっていうふうに言いそうにも思うんですけれども、これ自己都合退職を選ぶメリットがある場合もあるんでしょうか。
そうですね、まあ、好みの問題にもなりますけど、やっぱり会社都合退職っていうとリストラされる対象だったみたいなイメージを持たれるのが嫌で、
その人の能力がもしかしたら低いんじゃないかみたいに見られちゃうとですね、
はいはいはい、うん、なので自己都合退職にしたいっていう方も中にはいるので、
うん、
まあ、そういう場合はまあ自己都合退職でっていう一身上の都合でっていうふうに退職すれば問題はないのかなと思います、
うん、
あと自己都合退職を会社が自分で退職勧奨しておきながら退職理由だけは自己都合にしてくれっていう場合も実はあって、
うん、
それは会社が公的な助成金とかを受けているような時に退職勧奨とかその生理解雇とかするとそれを返さなきゃいけないっていうものもあるんです。
ああ、なるほどね、
うん、でそれがバレんの嫌だから自己都合退職にしてくださいっていうふうに言ってくることが あります。その場合は、まあ、労働者の側ももしそうするふうにするんだったら例えば2ヶ月間は失業保険が出ないんだからその分はなんか退職金で上乗せしてくださいよとか、
うん、
そういう交渉はできるんじゃないかなと思いますね。
ああ、なるほど。この会社側から自己都合退職にしてくれっていうこと、それを強要するのはこれ違法になるんですか。
そうです、それを強要するというか違法、ですね、そもそも離職票には真実を書かなきゃいけないので。
なるほどね、
うん、会社が嘘ついたことになりますよね。
なるほどね、
うん、だからそれをいや実は退職勧奨受けてたんですよってことをその労働者がハローワークに何か退職勧奨を受けてるようなメールかなんかを持っていけばハローワークから会社都合になりますよってことで会社都合判定されて会社を持ってもらった助成金とかを返さなきゃいけなくなるっていうことが起こるかもしれないってことですね。
うん、最後にですね、このコロナ禍が、ね、長引いている中、まあ、今後、ね、退職勧奨増えていく可能性もあるので、まあ、そういった悩まれている方にですね、メッセージなどありましたらいただけますか。
ああ、そうですね、やっぱりまず一人で悩んでもなかなか解決の一口ではないので、労働組合でも弁護士でもそれこそ労働者の中にある相談コーナーというところでもいいのでまず誰かの意見を聞くというのが大事かなと思います。で弁護士はですね結構電話相談とか無料でやってるところもありますし労働弁護団も週何回か電話相談やってますので、それにかけてまず対応してみてください。その方が精神的にも楽ですし、
うん、
非常にこう冷静な判断にもなると思いますので、
うん、労基署の窓口も無料で相談できるわけですしね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、まあ、まずはそういう無料の窓口のところで誰かに話を聞いてもらうだけで、次のアクションが、取りやすくなるということなんでしょうね。
はい、そうですね、
はい、よくわかりました。そろそろ時間が来てしまいました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後のお知らせです。スピナーで配信中のアップクロスはこの配信をもって終了となります。しかし、新たにジャム・ザ・ワールド・アップクロスとして生まれ変わって8月16日月曜日午後3時より Amazon ミュージック独占で配信スタートします。担当は月曜日が僕津田大輔、火曜日が青木治さん、水曜日は長野智子さん、東京新聞の望月磯子さん、ジャーナリストの福島香織さんが週替わりで登場、そして木曜日は堀潤さん、金曜日は安田夏樹さんというラインナップです。まあ、今年の3月でね終わったと思ったですね、まあ、考えに浸っていたジャム・ザ・ワールドが復活、 I'll be back ということでですね、まあ、気持ちも新たに、ジャム・ザ・ワールドならではの切り込み深掘りをしていきたいと思いますので他の曜日も含めてね楽しんでいただければと思います。こちら Amazon プライム会員でなくてもどなたでも無料で聞くことができます。ぜひ Amazon ミュージックにアクセスしてみてください。詳しくは Amazon Music そしてスピナーにある番組ホームページをチェック。